ポッドキャスト番組上村えりの恋愛相談、男はみんな5歳児である、では、上村えりが1万人以上の女性の美に関わり、経営するサロンやブログを通して3000人以上の男女の悩みを解決してきた経験から、周りを輝かせて自分も輝き自己実現していくためのメソッドをお伝えします。それでは今回の番組をお楽しみください。こんにちは、上村えりです。今日もポッドキャスト上村えりの恋愛相談、男はみんな5歳児であるを始めていきたいと思います。今日は、まず12月24日に開催したクリスマススペシャルセミナー2023年の、昨年ですよね、年末に行ったセミナーの振り返りからしていきたいなと思うんですけれども、一緒に企画してくれた美香さんに今日もお越しいただいているんで、
はい、2024年もお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、クリスマスのスペシャルセミナーということで、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
実はね、もうすごい、その前日ですか、体調崩されて危ぶまれていた中で、本当にちょっと一回りかお顔がちっちゃくなったんじゃないかみたいな、いつもお顔ちっちゃいんですけど、さらにちっちゃくなった感じで、でも皆さん来てくださるんでってことで、会場にいらしてくださったエリさんだったわけなんですけれども、本当に調子が悪いんですっていう中でも、始まったら最後もうかなりマシンガントークでしたよね。
でしたでした。いや、もう伝えたいことは山ほどある、だけれども、そのだから3日ぐらい前から声が出なくなっちゃって、
もう本当に心配しました。
そうで、でも、ね、セミナーって声が命じゃないですか、だからその3日間はね、全く喋らないで過ごしたの、で、その当日、あんまり声は出てなかったんだけれども、やっぱりセミナーが始まるとアドレナリンで、そう、声も出て、で、終わってから1週間寝込みました。
お疲れ様でした。パワーを
出し切ったなと思って。でもね、あの時、2023年の12月の24日時点の上村えりが考えてることは全部出せたと思う、だから参加してくれた方は、にはもう本当に全エネルギーを、お伝えできたなと思います、
もうあの日は、えりさんが生声でもちろんいろいろ講義してくださったのプラス、秘蔵のエリノート秘蔵のエリノートを、コピーいただいて、それを皆さんで見ながら、エリさんの話を聞いて、ワークもいくつかね、させていただいて、でシェアをさせていただいた感じだったんですけど、本当にいい時間でした、
ね、そうそう、秘蔵のエリノートで思い出した、そう、だから本当はなんかパワポとかさ、なんか資料を作りたかったんだけど、もちろんそんな時間っていうか体力というか、がなくてできなかったので、その日の、娘をだからどっかに預けに行ったんだよね。だからその後のセミナーが開始するまでに1時間、2時間ぐらいしかなくて、その間に冷静に考えたの。今から資料を作れるか、いや絶対に作れない、焦って言っても仕方がない、だったら今できる最大限は何かって考えた時に、もうこのね、エリノートをそのままもうコピーするしかないや、
いや、もう本当に私宝物のように
直筆のノートを、そのままコピーさせてもらって、そうで皆さんに配布するっていうね、
なんか帰って皆さん、私も含めて受講者の皆さん嬉しかったんじゃないのかなってね。
普段こういうふうにノート取ってるんだみたいな。
そう、なかなか見れないでしょ。だからね、すごく嬉しかったんじゃないかなと思うんですけど、自分を知る、自分を愛するってことがテーマだったわけなんですけれども、かなりこう論理的な思考で、それをどう自分に落とし込んでいくかっていうことの話だったと思うんですけれども、個人的に私の感想としては、こういう工程でエリさんは自己納得というか、自分に落とし込んでるんだなっていうふうに思えて、 とても勉強になりました、
うんうんうんうん、なんかだんだんそのセミナーの時のことを思い出してきたんですけれどもそうそう、自分を知る、自分を愛するっていう タイトルだけ聞くと、
うん、
なんかスピリチュアルっぽく聞こえる部分もあると思うんですよ、うん、特に自分を愛するっていう方はちょっとぼんやりしているイメージもあるかなと思うんだけれども、
うんうん、
私自身はその直感的に感じることっていうのはもうすごい自分の人生の中でも第一指針にしてるぐらい大事なんだけれども、うんうん、同時に本当の意味で腑に落として行動が変わるときって、
うん、
人間って頭でも理解しなきゃ行動って変わっていかないっていうのも思っていて、だからすごい本読んだり知識も大事にしていて、
うん、
でセミナーの時は、まあ、私がやるセミナーっていつもなんかこんな感じなんですよみたいな、
うん、
いわゆる女性性満開のような話だけっていうのはしないんですよ、
うん、
必ずその女性性の感じ、こんな感じっていうものを補う、うん、補足する男性性的な論理、理論、うん、知識の部分、この部分がやっぱり両方ないと、
うん、
あの物事ってさ統合しないと思ってるから、うん、で今回、セミナーでは自分を知る、自分を愛するっていうことが、
うん、
その直感的な部分と本当に論理的な部分、
うん、
だからこうなんだよって、だからこういうふうにいけるんだよみたいなことをね、
うん、
お話しした、
うん、そのだからにの工程がいくつもいくつもこうでこうでっていろいろ話をしてくださったと思うんですけど、うんうん、そこがなんか本当にいちいち、あーなるほどなるほどっていう風な感じでした。
お
う、あ、こういう工程を経てエリさんはあの腑に落ちたんだなって、
うんうんうん、
自分に落とし込みをしたんだなっていう風に、うんうん、あの思って、やっぱりおっしゃるようにあの女性性満開で感覚でこうだって思ってても本当の意味で心のこう内々で納得感がないと、うん、ここの乖離ってところを埋めることができない、
うんうん、
気持ちが悪いですよね、うんうんうん、だから行動がついていかないってところは、うんうんうん、あのやっぱりあると思うので、うん、そこを両方やっていくってことがすごく大事だと思うんですよね、うん、
そう、なんかあの人間のね大事な3要素っていうのでね、
うん、
最近私があの支持している考え方があって、うん、でそれの一つがねフィジオロジーって言って肉体なんですよ、うん、自分の自身の土台となる魂の、うん、まあ、土台となる肉体っていうもの、
うん、
でそれをだから健康管理とかさ、
うん、
あとは時間ルーティーンを決めるとかさ、
うんうん、
食事を管理気をつけるとか起きる時間をきちんとするとかさ、
うん、
まあ、そういわゆる一般的なことね、
うん、
早寝早起き朝ごはんみたいな話なんですけど、
うん、
もう一つ二つ目っていうのがエモーションなの、つまり自分の感情をきちんと把握するっていうことなんですけれども、
うん、
その次にね大事とされている最後の三本柱のものがランゲージで言語なんですよ、うん、でそれでどうしてねこのエモーションとランゲージなのかっていうと、
うん、
結局ランゲージのモチベーションになるのはエモーションじゃん、
うん、そうだね、
うん、感情が生まれるからそれを言葉にするわけじゃん、
うん、
だから言葉と感情っていうのは切っても切り離せない関係性なんだけれども、
うん、
最終的なその感情で感じたものは言語にしてあげないと定着しないんだよね、
うん、確かに。
で多くの女性が、うん、あのどちらかというとそのエモーションはあるんだけど、うん、ラングエージがあまりにも稚拙というか足りなさすぎて、
うんうんうんうん、
人に自分の考え方を伝えられない、
うん、
恋愛でも自分の気持ちを伝えられない、
うん、確かにそうですね。
そう、伝えられない理由は自分でも言語として認識してないから、
うんうん、
本当の意味で理解できてないんですよ自分のことを、
うんうん、
そういう意味ではやっぱりその女性性と男性性とか右脳とか左脳とか言うけれども、うんうん、両方大事なんだよね。
もう本当それは両方持っていてうまく両方使いこなして初めて望む幸せに到達って感じですよね。
そう、うん、で、まあ、フィジオロジーってその肉体はもう本当の本当のベースだとした時に、うんうん、そのエモーションとラングエージでいうと、まあ、ラングエージのところは、知識だよね、
うん、
つまりはもう本当いろんな本を読んだりとか、
うん、
リベラルアーツという形で本当に幅広い知識として、うん、この宇宙の中でまあね、人間がどういう存在なのであるのかっていうのをニュートラルに 知識それ理解するっていうねことが一つなんだけれども、うん、そのエモーションの部分っていうのは、うん、まあ、どう感じるかじゃないですか。でも究極的にはその精神的自立っていうけれども、うん、感情的な自立っていうのが私は最近大事だなと思っていて、うん、感情は大事なんだよ、
うん
うん、だけれども感情だけで、行動してしまう、
うん
うん、でもそれって動物だよねって、
う
ん、
そうだね、
うん、だから感情が行動のモチベーションだし、言葉のモチベーションにはなるんだけれども、うん、その後やっぱり人間的な、考えとか、相手を思いやる言葉を発するっていうのは絶対にそのロゴスっていうかラングエージの部分、理性の部分っていうのが絶対大事で、
うん、
なんか私はなんかもっと女の人はねその、うん、ラングエッジとかロゴスとか理性のところをもっと強化すべきだってすごく思ってるの。でそこがなきゃ絶対に、
うん
うん、社会で負けちゃうのよ。
そうですね、まあ、感情的がすごく優位だとやっぱりどんなに知性があっても、うん、知性が結果ないっていう風になってしまいますよね。
とっても悔しいことなんだけ けど、うん、私の両親とかを見てるとね、うんうん、私の父は超さ、論理的な人、
うん、で
うん、お母さんはすっごい感情的な人なの で、うん、で結局お母さんはあんまりその本も読まないし、うん、直感的に分かってるから読む必要がないみたいな、
うん、
タイプ、うん、タイプなの、
うんうん、
なんだけれども分かってはいるんだけれどもそれを言葉にできないからいつも父親と喧嘩した時に言いたいことが言えなくてもうフラストレーション溜まってそれで結局なんていうの和解もしなければ、
うんうん、
どっちがが勝ったって感じにもならなくて嫌な感じで終わるっていう、
うんうん、
そういう夫婦喧嘩をするわけ。私はそれ子供の頃から見てる時になんていうの私は母親からその直感的な部分を引き継いでいるけれども絶対これだけじゃダメなんだって思っていて、うんうん、そうだからなんか貪るようにすごく勉強したいっていうか、
うん、
勉強っていうのはそのいわゆる学校で言われる勉強じゃなくて、うんうん、世の中ってどうなってるのってどういうふうに仕組みが動いてるの、
うん
うん、っていう闇も光も知りたいし、
うんうん、
でその中で初めてなんか言葉を獲得するから、
うん、
自分が本当に感じたことを他の人が分かるように話せる、
うんうん、
自己表現ができる。
なんか今話を聞いていて思ったんですけれども、まあ、当然ですけど私たちこう成長過程で学校にも行くしいわゆるテストっていうのがあるお勉強もするじゃないですか。でも今エリさんがおっしゃったようなその学びって要するに人としての地頭をこう賢くするための学びだと思うんですけど、
うん、
まあまあこうなんか年を経て考えてみるともうそこが肝ですよね。
そうだから
やっぱり
そう 地頭を良くするっていうとなんかさ、
うん、
小賢しい感じになっちゃうんだけれども、
うん、
自己確立をするための知識ですよ、
うんうんうんうん、
自分が世界の中のどういう立ち位置にいるのかっていうことが本当に客観的に、
うん、
なんていうの言語として理解できているっていうことだと思うんですけど、
うん、
でなんかそのリベラルアーツっていうのはいわゆるそのアリストテレスとかの時代に、
うん、
自由七科って言われるね七科目があるんですよ、うん、修士自学とか数学とかあるんですけれども、うん、でそのなぜ自由ってついてるかっていうとそれを学んで初めて人間は自由になれる、うん、つまり世界の中の自分の立ち位置が分かって、
うん、
初めて自分というものが認識できるから、
うんうん、
そこからじゃなきゃ自由っていうものは本当の意味で得られない。だから自由七科って言われているのね、
うん、
でなんか結局はその偏った知識とか、うんまあ、知識がないっていう状態は何かすごく偏ってるわけじゃない、
うん
うんうん、だから それは人間を自由にしないんだよね、
うん、
偏ったなんか世界観で生きてるっていうことは、
うん、だ
って他人のことが理解できないわけじゃないですか、
うん
でなんか本当の自由っていうのは さっきも言ったけれども結局は多分統合のところにいる三角形でいうと二元論の話じゃなくて、
うん、
両方を掛け合わせた第三の点にいることが本当の自由なわけだから。
あ、セミナーの時の
資料に出てき
ましたね。
だからそのために必要なのは、まずはベースとなる世界を見る目なんだよね、正しい目。そうで、それをだから地頭といえば地頭だし、目がいいわけじゃん。知識があるってことは目がいいわけだから、目がいい人って運がいいんだよね。運がいいってどういうことかっていうと、その一つ物事を見た時にいろんな角度から判断ができるわけじゃん。そうすると絶対自分に今の最適が分かるじゃない、目がいいってそういうことで、目がいいっていうのは目がいい人は運がいいっていう、言うでしょ。であとはその他人を見た時も、その人が本当に言ってるのかっていうことも、そのいろんなことが踏まえられてるからこそ物差しがあるっていうかさ。だから私はなんかそこがすごく重要だと思ってるんだよね。
そういうところの学びって本当に大事ですよね。
でこれが本当の生涯学習だと思う。そう、究極自己を確立するための学習がそれで、学校で習う勉強っていうのは、ね、基礎学力ですよ。それはね、あの字を読んだりとか書いたりとかっていう基礎学力レベルの話であって、そこから本当の自己を確立するための学びっていうのが始まって、それは各個人にもう任されてるところなの。何か教えてもらうって話じゃないから。
そうね、だからそこに課題を持って、まあ、ここまで学んだらもうおしまいっていう、そういう次元じゃないじゃないですか。割とも一生ずっと自分はどうなのかなっていう感じで、なんか内観していくところだと思うので、なんかそこがなんかこう毎日意識をしていけるかどうかってすごく大きいですよね。
なんか多分私究極的にね、やりたいことっていうのが女性の啓発なんですよ。っていうのはやっぱり女の人って社会の中ですごく大きいさ役割を持ってるでしょ。家庭でも社会でも、の中で、女の人のやっぱり意識が高くなることで、それこそエモーションと、ラングエージがちゃんとつながることで、もっともっと本当の意味で女性が考えてることが世の中にもっと、なんていうの、知れ渡っていくっていうかね、有益に活用されるようになると思っているのね。それは家庭でもすごく大事だし、子育てでも大事だし、パートナーシップでも大事だと。でもそれが今はさできてないやっぱり人がすごく多いから、女性の啓発をやりたいっていうのがあって、一番初めに自分が手掛けたビジネス、28歳の時にやったのが、女子大生によるベビーシッターサービスだったんですけど、それもあの待機児童をさ解決するとかそういう話からね、そのサービスを考えたんじゃなくて、女性が本当の意味で自分の人生を、自分の内側から求めるものによって気づいていくときに、子供が欲しいかどうか、産みたいかどうかとか、産んだ後に働けるのかどうかみたいなことってぼんやりと考えたって分かんないじゃん。だから子供を産む前に実際に女性が、ベビーシッターという形で自分より年下の人間と関わり、そして自分より年上の子供のお母さんという2、3歩先を行く女性の姿を見て、リアルになんか現状を 見た後で自分の人生と照らし合わせて自分の進む方向性みたいなのをイメージできる場所っていうのを、プラットフォームっていうのが作りたくて、そのベビーシッターサービスを始めたのね。でもそこも、毎月1回ね、学生たちを集めて、ベビーシッターの学生たちを集めて勉強会っていうのを開いてたわけ。
そうなんですね。
だからなんかそっちが重きく置いてたの。なんかベビーシッターというオンザジョブトレーニング的なものをした後に、それぞれがどういうことを感じたのかっていうののシェアが一番大事だと思っていて、もちろんベビーシッターというものを通してサービスをするからお金をいただくんで、お客様から。それがベビーシッターさんのアルバイト代にはなるんだけれども、重要視してたのはその 知った側の価値、うんうん、っていう方をすごく重要視してたの。もちろんお客様は大事なんだけどね、うん、家庭の、ね、お金を払ってくださる、受け入れてくれるお母様と方も大事だけれども、どちらかというとベビーシッターが何を学んだかっていう、
うんうん、
それを次にどうつなげるのかっていうのを大事にしたサービスだったんだけどね。そこからも分かるように、まあ、女子の啓発っていうのをすごくやりたいと、
うん、
で自分がなんか年齢を重ねた時にね、じゃあ今本当にやりたいこと何かって言ったら、やっぱりそこのエモーションとラングエッジをつなげる部分がすごくやりたくて、で結局今やってる活動って読書会とコミュニティラーニングじゃないですか。つまり今のやってる活動がまさしくエモーションとラングエッジをつなげる活動なんですよ。だからやっぱり自分がやりたいことって、うんうん、あのそこまでね明確に意識してたわけじゃないけれども、
うん、
自分の内側の声をに従っていけばこうなるもんなんだなっていうのを今自分自身の人生の中ですごくね、
うん
うん、見てて面白いなって思ってるところなんですけど、
うん、やっぱりその心の内の声で自分が何を思って何を感じてるかってことを、なんだろう、なんとなくじゃなくてでその都度その都度なんかこうじんわり、私って何をどう感じてるんだろうかっていうふうに多分都度都度思ってきている方なんだと思うんですけれども、うんうん、なんとなくじゃなくて、うんうん、そこはもう本当に内観していくべきですよね、
うん、
やっぱりね、
うんうん、そう、もう外側にないの答えは、
うんうん、自分の内側にしかないっていう。
でそのじゃあ自分の内側の声って何が正しいかどうやったら分かるんですかってさ、うん、みんな思うと思うんだけれども、うんうん、そこに出てくるのがフィジオロジーで、その肉体なんですよ、うん、体を本当にエネルギーが高い状態に保てば、うん、おのずと分かるようにできている、
うん、
私はそこを信じていて、だからこそ口に入れるものはどういうものなのかをきちんと考えることが大事だと思うし、そのジャンクフードをむさぶり食うとかね、
うん、
っていうのはもちろんね、ストレスが溜まってる時に食べたい時はあります、うん、けれども食べた後に自分の体がさ、なんか調子悪いなと思ったら、うん、それがまずは心の声なんだ、うん、体の声なんだから、うん、そこにちゃんと耳を傾けてみる、
うん、
おのずとなんか体が欲しいものが分かってくるんですよね、
うん
うん、でなんかこの間さ、究極に眠い時があって、なんか眠いなと思ったら、うん、なんか数日後に生理になったんですよ、うん、みたいになんかあるじゃん、女の人ってやっぱり
リズムがありますよね、
うん、自分の体との対話ってすごくしやすい、ね、うん、体をもっともっと持っていると思うから、うん、なんかそこにチューニングを合わせるだけ、
うん
うん、なんだけどやっぱ生きてるとチューニング狂ってくるじゃない
、うんうん、
そうだね、夜更かししたり食べるものもそうだし、うん、なんかそこをさ、やっぱり自分の一番自分が最適に保てるエネルギーが高く保てる、
うん、
生活リズムとか、うん、食べ物とか、
うん、
ね、人との付き合い方とかあると思うから、うん、そこをやっぱり自分でそれは研究し、自分の体を、
うん、
保つ、でそれが保てればもうおのずと感じれば分かる、
うん
うん、っていう状態になると思う。で、うん、そこで感じたものが、
うん、
結局エモーションで、
うんうん、
その後にそのラングエッジっていうね、人と交流するためには、うん、自分自身を表現しなければいけないんだから、
うん、
ラングエッジっていうのがつながってくるってところなんですけど、
うんうんうん、まあ、その今お話しされたことをね、ちょっとこう着目していくってことが、まあ、今回のセミナーの自分を知るとか自分を愛するってことにも、うんうん、つながると思うんで、究極はやっぱり自分が自分の一番のファンになるっていうか、
うん
うん、そこだと思うんですよね。
そう、
うん、だから私ってっていうところを常に考えると、
うん、
自分がおのずと見えてくるっていうところにつながると思うので、そこをね、みんなでやっていければいいのかなっていうふうに思います
ね。そう、本当本当、今日分かったからおしまいではなくて ね、
う
ん、ずっとそうやって付き合い続けていく、
ずっと継続してね、
うんうん、そうで、そのセミナーの、うんうん、特典として月リズムっていう、うんうん、美香さんが、
はい、
参加者一人一人をね、
はいはい、
鑑定してくださって、
はい、月のリズムの鑑定をさせていただいて、一緒にお茶させていただきながら いろいろお話しさせていただいたんですけれども、本当に参加者の皆様素敵な人ばかりで、うん、本当に美女ばかりでした。
そうなの、本当 美女会なのいつも。
私もすごくお話しさせていただいてとっても楽しい時間だったんですけれども、まあ、基本はこのセミナーに参加されてるっていう時点で、うん、皆さんもなんかこう結構日々いろいろ目的思考を持って、うん、頑張っていらっしゃる方ばっかりだったんですよね。なので、まあ、人生において、まあ、リズムがあってこの時期を目指していくと願い事が叶いやすいかもよみたいな感じで、まあ、ご自身の月の形とあとそこに向けて、まあ、今どんな状態でどういう感じでいったらもしかしたらすごく、楽しみなことが待ってるかもみたいな感じのお話をさせていただいたんですけれども、なんかねほぼほぼなんか皆さんの話を聞いてちょっとなんかポンって肩を押すような感じだったので、皆さんもそれぞれこうなりたいとかこうしたいみたいなまあ、ちょっとぼんやりだったりクリアだったりそこはいろいろなんですけれども、本当なんかこうそういうものをお持ちの方ばかりだったのですごい楽しみだと思います。これをちょっとこうヒントにしていただいてより皆さんの人生を輝くものにしていただいたらいいのかなっていうふうに、うん、思います。私もなんかこの月のリズムのツールを、うん、すごいなんか今回使用させていただいて、うん、皆さんとすごいなんかこう楽しくお話ができたのでいい時間でした。
ありがとうございます。
セミナ
ーの時に時間がなくて、うん、私が喋りすぎて、うん、そう時間がなくて、うん、読めなかった、うん、そう美香さんがさご紹介してくださるって言っていた、うん、自分を愛するっていうことについての詩ですか、ポエム。
そう、自分を愛するっていうことで、うん、一個すごい素敵な人を素敵な詩をね私心で大切にしてる詩があって、うんうん、でそれをなんかある場でやっぱり自分を愛するみたいなことがテーマでみんなで集まった会だったんですけども、そこで披露させていただいたことがあったんですけども、なんかねすごい共感してくださったんですよね。で、ぜひエリさんとあと、まあ、ポッドキャスト聞いてくださって皆さんに、うんうん、この詩をねプレゼントさせていただきたいなと思いまして、
そして美香さんは朗読をやられているのでも素晴らしいお声で読んでくださると思います。はい、お願いいたします。
はい、こちらは、ね、もう他界されているんですが吉野博士さんっていう詩人の方が書かれた詩です。吉野博士作七子に赤いリンゴの帆をして眠っている七子、お前のお母さんの帆の赤さはそっくり七子の帆に行ってしまって、一頃のお母さんの艶やかな帆は少し青ざめた。お父さんにもちょっと酸っぱい思いが増えた。唐突だが七子、お父さんはお前に多くを期待しないだろう。人が他からの期待に応えようとしてどんなに自分をダメにしてしまうか、お父さんははっきり知ってしまったから。お父さんがお前にあげたいものは健康と自分を愛する心だ。人が人でなくなるのは自分を愛することをやめるときだ。自分を愛することをやめるとき、人は他人を愛することをやめ、世界を見失ってしまう。自分があるとき、他人があり、世界がある。お父さんにも、お母さんにも、酸っぱい苦労が増えた。苦労は今はお前にあげられない。
お前にあげたいものは香りの良い健康と勝ち取るには難しく育むに難しい自分を愛する心だ。はい、とても素敵な詩だと思うんですけれども、まさに自分を愛するっていうことを、親の視点から、うん、お嬢さんに、うん、吉野さんが送った詩なんですけれども、なんか私も子育て中なのでいろいろ迷うことはあるんですけれども、何回もこれを読むようにしてます。
本当そう、なんかね、親があげられるものってそれしかないんですよね。本当にそうだと思う。
そうなんです、
素晴らしい。しかもさ、お父さんの人生の中での反省っていうかさ、っていうものも踏まえてっていうところがなんかいいですよね。
ね、
お父さんが誰かから聞いてきた話で、娘にこう育てたらいいんだなみたいな風に思っている言葉じゃなくて、お父さんの人生の中で、あ、これが大事なんだっていう風に、なんか腑に落ちたものを通して自分の子供を見ている眼差しっていうのがすごく伝わってきて、
ね、ズバリ本質の内容だと思うんですけれども、なんかやっぱりいろいろ悩むこともあるんですけれども、何回かこう読み直して、もう一回なんか初心に戻ろうって思うような詩なので、今回ちょっとセミナーの内容とリンクしたので、披露させていただきました。
ありがとうございます、
はい、
そう、美香さんの朗読の部分だけ皆さん繰り返し聞いていただいて、それぞれの感想というかね、
はい、
思いを胸に秘めてほしいなって思います、
はいはいはい、では昨年ね、12月のクリスマスってことで、私の無茶ぶりからスタートしたこの企画セミナーだったんですけど、またね2024年も機会があれば、リクエストがあれば、また私が無茶ぶりをエリさんにかけたいと思うので、また何かあったら今年もやれたらいいのかなって、
そうですね、
思います、はい、じゃあ今回はこんな感じでいいでしょうか、
はいはい、ありがとうございます、はい、ではまた次回も楽しみにお待ちください。今日の番組はいかがでしたか。上村えりのセミナーや活動の最新情報は公式 LINE アットにてお届けしています。ポッドキャストのエピソード詳細欄に LINE アットの URL を載せていますので、そちらからお友達登録をお願いします。番組では質問やリクエスト、感想もお待ちしています。 LINE アットから気軽にメッセージを送ってくださいね。それでは次回のエピソードを楽しみにお待ちください。